Spinner。
伊藤忠、Dear Life, Dear Future。Brought to you by 伊藤忠、
SDGs Studio。私シェリーが伊藤忠 SDGs スタジオから公開収録でお送りしています。Dear Life, Dear Future。今回も引き続き俳優の中澤元樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんもよろしくお願いします。さあ、公開収録 の、 観覧を募集するサイトのメッセージフォームに SDGs に関して取り組んでいることがあれば教えてくださいっていう項目があるんですけども、はい、伊藤忠 SDGs スタジオに集まってくださった皆さんももちろん答えてくれましたよね。ありがとうございます。ちょっといくつかね紹介したいと思いますけれども、あ、これちょっとすごいな。神奈川県の、16歳いちごタルトさんからいただきました。いちごタルトさんは今日来てるかな。来てる。あら、いちごタルトさん。いちごタルトさんすごいんですよ。みかんの皮 やありがとうございます。前の方見えるようにしゃがんでくれた。優しい。みかんの皮や野菜のヘタの部分を100均のみじん切りカッターを使って細かくし、家でコンポスト作ってます。作った肥料はお庭の花に使っています。素晴らしくない？拍手が起きた。もうこんなね、恥ずかしいね、いちごタルトさんみたいに拍手さ。いや、でも素晴らしいですよね。
素晴らしいですね。
こういうこうだから本当にフードロスをなくすための、うん、食べきるっていうのももちろんすごい大事だけど、それでも食べきれないヘタの部分とかこう、そうですね、料理しきれない部分をコンポストするっていう。
すごい。
しかもこのみじん切りカッターが100均ってとこもいいじゃない。
そうですね。
すぐ真似できる。素敵です、素敵です。ね、あ、これちょっと東京都の21歳にゃんこさんからいただきました。にゃんこさんいますか？にゃんこさん、あ、ゲズラ。ね、いちごタルトさんがあんなちょっと見せしめみたいな、みんなに拍手されて恥ずかしくてちょっと手挙げられなくなっちゃいました。いるかもしれないけど、にゃんこさん、お肉を買う際はトレイがついてないものを選ぶようにしてますって。ねえ、元木くんと同じ、
はい、
やっぱりこうなるべくトレイになってないものを選んで買うようにしてることですよね。本当だ本当だ。結構今スーパーで、はい、もう1キロぐらいの量 の、 その切ったお肉の冷凍、うんうん、豚バラとか、はいはい、細切れとかそういうの、そういうのはねすごい便利だし、はい、あとちょこちょこちょこちょこトレイで買うよりも、うん、一つの大きい袋で売ってるから小分けにしなくても冷凍してあるから、そのままバサバサって使って、まあ、ピッて閉めて、
そうですね、
それもすごい便利ですよね。よかったら買ってみて、
うん、はい、
うん、イオンにあるから。
ありがとうございます。
23歳神奈川県のルンさんです。アルバイト先では食べて、これアルファベットですね、 TABETE、うん、食べてというアプリを使ってフードロス削減に努めています。私は4月から薬剤師として病院で勤務する予定です。高度な医療を提供し、医療の面で SDGs に貢献したいと考えています。素晴らしい。
素晴らしい。
もうルンさん頑張ってね、お勉強本当に大変だったと思うけど、素晴らしいですね、薬剤師になるということですけど、この食べてって知ってました？
いや、知らなかったです。初耳です。
これちょっと面白いんですよ。私もちょっと知らなかったんですけど、はい、調べたら、はい、フードロス削減するためにスマートフォン用のアプリを使って、はい、まあ、ウェブサイトもあるみたいなんですけど、提供されてるサービスなんです。食べてっていうサービス、
はい、
で登録している飲食店が今までだったらこう破棄しちゃうような食べ物、
はい、
でも美味しいしまだ安全に食べられるっていう、ちょっとそのまま商品としてそのまま出すのはちょっとうちのその例えば品質がとか、ちょっと時間経っちゃってレタスへにょってなってるとか、でも別に食べられるよっていう、安全に食べれるよっていうものをお得なセットにして独自のメニュー商品として出品するんですって。で、利用者はそのアプリ上でクレジットカードとかで決済して購入した商品をお店に受け取りに行くっていう。どうせね、テイクアウトを注文とかするんだったら、
はい、
一回この食べてチェックして、なんか安くなってるやつって言って、ね、そしたら好きなものちょっとだけ安く買えるし、
うんうんうん、
そしてフードロスも減らせるし、
はい、はい、
ちょっとねこれよかったらチェックしてほしいなと思いますけども、
食べて
ね、食べてっていうのありますよ。これどうですか、なんかちょっと真似してみたいなっていうのとかありました？
食べてです
食べてみたいよね、うん、食べて。
やっぱりなんかスーパーとかでも普段からなんか値引きされてるやつとかも買ったりとかしてるんで、
うんうん、
やっぱりもうこれがなんで値引きされてるのとか、
うんうん、
なんでこれがもう捨てなきゃいけないのっていうのが結構やっぱりあるじゃないですか、
うん、
やっぱりそういうのをフードロス削減っていう意味で、うんうん、食べてっていうアプリちょっと終わったら検索して入れてみようかなって思って、
ね、ぜひぜひ。確かに昔はね、なんかこう何割引きとかっていうのなんかちょっと恥ずかしいから、うん、なんかさってことってさってカートに入れたりしました。今はもうね、もう SDGs ですから、
そうですね、
もうあえて半額を選びます、うん、私みたいな全然これはいい効果だなって思うんですけどね。
そうですね。
そう、あのなんかこうご自身でこう豊かな未来のために取り組んでることってありますか？
う
ん、
そうですね、でも本当に身近にできること、簡単にできることなんですけど、
うんうん、
やっぱりゴミの分別であったりとか、
はいはい、うん、
まあ、これも親の教えというか母親がやってたことなんですけど、
うん、
使わなくなった服だったりとかを、うん、まあ、切ってタオルにしたりとか、
あ、
で再利用したりとか、
掃除に使って、
はい、
へー、
で、まあ、シャンプーとかトリートメント、コンディショナーとか、うん、そういうのも詰め替え用を買ったりだとか、そういうので結構まあゴミを減らす努力はしてます。
素晴らしい。ゴミを減らしたり分別ちゃんとしたり、うん、
はい、
なるべく再利用したりとか。
そうですね、
結構じゃあもうお家にいる時からそういうの結構意識してたんですね。
そうですね、うん、多分本当に、うん、親の教育というか、
うんうんうん、
多分親がやってることを見てっていう感じだったので、
うん、自炊することもねすごくあの環境にもいいですしね。
そうですね、自炊、うん、そうですね、これからも
お持ち帰り分のこうプラスチック減らせたりとか、
うん、そうですね、うんうん、やっぱりゴミも減るし、
なんかこう自分の心とか体の健康のためにやってることって何かありますか？
はい、そうですね、やっぱり俳優は体が資本ではあるので、
はいはい、
まあ、休みの日だったりとかはなるべく、まあ、もちろん毎日ですけど自炊して、
うん、
まあ、栄養バランスを考えた食事をとったりとか、
うんうん、
まあ、運動面だったら、まあ、運動するのが好きなので、
うん、
まあ、ランニングだったりとか筋トレだったりとか、
うん、
まあ、体を動かして、まあ、体調面には気を使ったりしてます、
うん、ランニングはどのぐらいするんですか？
ランニングはもう下克上球児、さっきお話し上げていただいた下克上球児の、まあ、役作りのためにの期間はもう本当、うん、毎日8キロとか
毎日
走り込みして、
うわすごい、うん、ね、
ピッチャーは足腰がやっぱり大事なので走ったりとか、
うんうん、
あの前に作品でご一緒させていただいた玉木宏さん、
うん、
下克上球児とは別なんですけど、
はい、
玉木宏さんに紹介していただいたブラジリアン柔術っていうのがありまして、はい、そこも結構、まあ、格闘技は未経験だったんですけど、
うん、
あのそこに、まあ、柔術にはまって、
へ、
それも結構体幹使ったりとか足腰使ったりとかして体の運動にもなるので、
うん、
なりますし、やっぱりアクションにもつながってくるところにもありますので、
う
ん、
なるほど、そうかそうか、はい、役にもちゃんとつながるんですね。
そうなんですよ、
つながって、いろいろやってるんだね。
いや本当にありがたい、もう本当ご縁に恵まれて、はい、
じゃあブラジリアン柔術も今も続いてる？
そうですね、通ってます。へ、
そうかそうか。今ちなみにあのアクションの役って今まではしたのありますか？
ないんですよまだ。
これからじゃあやりたいなっていうので、はい、
そうです
ね。へ、そうかそうか、うん、あの実はですね、
はい、
元木くんに対して番組のメッセージフォームから質問も来てるんですよ、
はい、
なのでちょっとそれもせっかくなんで答えていただいていいですか？
はい、もちろんです。
奈良県のアイリスさんからいただいた質問です。
はい、
元木くんのとても誠実で優しい人柄が素敵です。
ありがとうございます。
うちの子供たちも元木くんみたいに育ってほしいな。ご両親は厳しかったですか？自由でしたか？ご両親の子育てで元木くんの覚えてること、今感じてること、ぜひ教えてくださいっていう熱い思いをいただきました。
なんだろう、
こんな子に育ってほしいなって思われるってすごい素晴らしいですね。
嬉しいですね、
うんうん、
両親、そうですね、厳しかったのかな。でも父親が先生をやっていて公務員なんですけど、でも父親はそんなに厳しいって思ったことはそんなにないですね。
優しかったんです
ね。優しかったです。
へ、
だからそうですね、母親も、うん、厳しかったのかなでも本当になんかそれが普通だと思って生活してきて ったので、うんうん、厳しいと思ったことはないです。
へー、はい、そうかそうか。じゃあそんなすごい怒られるとか叱られるみたいな
はなかったですね。
へー、
はい、母親が、まあ、ずっと言われてたことなんですけど、うん、世のため人のためになる仕事に就きなさいっていうのはずっと言われてました。それは結構なんか、うん、頭の中にずっとありますね。それを意識して、はい、
あ、そうなんですね。だからそういうところからきっとあのお母様もね、お家の中でいろんな環境のことを考えたりとか、
はい、
で周りのことを考えてることが子供に伝わって、
そうですね、もう本当それは感謝してます。
兄弟はいらっしゃるんですか？
兄弟います。姉と弟が。
ああ、は
い、
そうなんですね。今はご兄弟も近くにいるんですか？
そうですね、あのどちらも茨城の方に今います。
そうかそうか、はい。お父さんがじゃあ先生だったんですね。
そうですね、
先生。やっぱ優しく育てると子供って優しく育つんですね。
語り
なんだかすごくこう大切なものをいただきました。
あ、そうですね。
私もこれをしっかり持って帰って、はい、あの肝に銘じて生きていきたいと思います。そうか、もう一枚こちらですね、はい、15歳の学生さん、神奈川県のショートケーキさんからいただきました。はい、私は学生で年齢が上がるにつれ将来について考えることが増えてきました。15歳ってそうよ ね、
そうですね、
確かに。ですがなかなかしっくりくる夢や目標が見つかりません。シェリーさん、元木くんの今の夢や学生の頃に抱いていた夢、今の職業で生きていこうと決めたきっかけなどありましたらぜひ教えてください。元木くん大好きです。
ありがとうございます。嬉しい。
どうですか、なんかこう15歳の時って どういう将来を想像してました？
15歳はもうなんだろうな、もうただ遊んでたんじゃないかな、と思います。あんま多分将来のことを深く考えてないかったような気がします。
俳優になりたいとはまだ思ってないんですか？
そうです、俳優になりたいと思って17歳ぐらいですかね。高校生になってからうすうすと思ってたことではあったので。
ショートケーキさん全然大丈夫、まだ
全然大人。
17であれ俳優とかいいなって思った人がもうね数年後にここにいるわけですから、そんなにたくさんの皆さんにねサポートしてもらえるようになってるわけですから、
何があるかわからないです、ね、
そっか。じゃあ俳優にふわっと17ぐらいでなりたいなと思って、そこからこれ頑張ろうって思ったなんかきっかけってありました？
そうですね、でもうん、小さい頃はやっぱりいろんな夢があって、
うん、
警察官になりたいなとか、もう本当先生になりたいなとか体育の先生になりたいなとか、本当いろんなことを思ってたんですけど、まあこれっていうものがずっとなくて、でもやっぱりそのさっき話した小栗旬さんの作品を見て、あ、なんかいろんな職業につける俳優って一職業はなんかすごいな、なんか魅力的だなっていうふうに思ったので、これがやっぱり俳優になろうって思ったきっかけではあったので。
小栗旬さんがきっかけ、
はい、
ショートケーキさんにとっての小栗旬さんがきっと現れるかもしれない。
はい、
誰か見て憧れるっていうのもありますよね。
うん、そうですね、
うん、私15歳ぐらいの時はあのすごく現実的で、
はい、
とりあえず通訳だったらできる気がする。
あ、
じゃあ英語とね日本語で育ってるんで、はいはいはいはい、最悪通訳にはなれるっていう変な自信が、もちろん通訳になるのもものすごい大変なことなんですけど、す、はい、と15歳のねシェリーはちょっとあのなんとか生きていけるっていう、なんとなく英語と日本語使える仕事に就きたいなみたいなのを思ったんですけど、いや、まさかまさかタレントになってるとは1ミリも思ってなかったと思います。
まさか俳優になってるとは。
面白いですね。
面白いですね。
でもなってよかったですか？
いや、よかったです。もう、
うんうんうん、
本当になってよかったです。今本当にすごい楽しい
んで。楽しい、うん、
何がある
なんかさ、周りが徐々に決め出すとすごい焦んな
かった。あ、本当わかります。
なんか高校とかも、うん、なんか自分はまだこうどこにしよう、とりあえずこの辺受けようかなみたいな気持ちでやってるのに、もう絶対ここに入りたい頑張るみたいなこと言ってる友達に、うん、頑張れって思いながらも、うん、ちょっとどうしようやばい、焦る、ね、プレッシャー
置いてかれてるみたいな。そうそうそう。
だからどうしても周りと比べる時期だから、うん、なんか意外とみんなそんなになんかこう 教科書通りにいかない人の方が圧倒的に多いというか、そうですね、
はい、
なんかこう中学高校ぐらいでやりたいこと決まって、うん、それに合った大学に入ってそれでその就職してっていう人の方がもしかしたら少ないかもしれない。
で、
ね、はい、散々勉強してやっぱ違うなって言って、うんうんうん、違うこと勉強したりっていう人もいるし、
はい、
だから全然焦ることないな、きっと、
はい、
ね、元木くんもまだ決まってなかったから。
そうです、
15歳の時点で、
はい、全然ふわふわしてたんで、
ね、ふわふわしてたんだって、うん、全然遊んでばっかりで、ね、じゃあもう一枚、神奈川県の方です。京子さんからいただきました、
はい、
卒業シーズンですが、はい、元木くんの卒業式の思い出や卒業ソングなどあれば教えてください。
卒業式の思い出、なんだろうな、中学校の卒業式が一番思い出があるかもしれないです。なんかやっぱり小学校中学校でずっと9年間ですね、同じ人たちと。
あ、小中一貫だったんですね。
一貫ではないんですけど、そのこの僕が通ってた小学校は、まあ、上がる人がほとんど一緒だったので、はいはいはい、ずっと9年間一緒に、友達だった人たちと離れるっていうのが結構一番悲しかった。高校で僕同じ中学校の人が本当少なかったので、それもあって悲しかったっていう思いがありますね。
中学の時の友達は今でも仲良かったりするんですか？
今連絡取ってないですね。
そうか、でもまあ一番忙しい時ですし ね、 すね、みんな多分そのぐらいの年齢ってそれぞれなんとなくキャリアが決まってきたりとか、なんかね、ちょっと何年か経ってまた久しぶりって言って集まるかもしれないし、
でも SNS とかで、あ、こういうことやってるんだとか、そういうのはあるので、
とりあえずね、状況を遠くから確認するだけの SNS を、
はいはい、
私もやってる
あ、
子供がまた生まれたんだとか、あ、大きくなったな一回も会ったことない昔の同級生の子供とかを見て、あ、そうなんだ、発表会があったんだ頑張れ、
そうです
なんとなくね、つながってるっていうのありますよね。そっかそっか、
はい、
あの本当にね、たくさんの質問、皆さん、あのコメントもありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時間となってしまうんですけれども、最後にぜひ聞かせていただきたいのが、
はい、
10年後どんな自分になっていたいか、そして10年後どんな社会になっててほしいか。
10年後、そうですね、もう本当5年後のことも想像できないんであれですけど、まあ希望としては自分はやっぱり、まあ、俳優っていう職業を続けていたいですね。やっぱこのまま、10年間でいろいろたくさんのことを経験して吸収して、まあ、第一線を走ってる俳優さんの一人になったら、慣れてたら嬉しいなっていうふうには思ってます。
じゃあ10年後の社会は。
社会、そうですね、やっぱ、まあ、僕も本当にまだまだなんですけど、やっぱり一人一人のなんていうんですかね、 SDGs への関心っていうのが増えて、まあ、環境問題に対する取り組みっていうのがもっとなんか大々的になってる社会になってたら嬉しいなっていうふうには思います。
本当ですね。でもなんか徐々にそういう方向にみんながなんかシフトしてきてるなっていうのを感じますよ ね、
そうですね、はい、
なんかこうこういうことがすごく話題になったりとか、周りで当たり前にみんななんかこう分別してたりとか、エコバッグ持ち歩いたりとか、
そうですね、増えましたよ ね、
ね、はい、何年か前はそんなに当たり前じゃなかったけど、なんかそういう風にこう徐々に徐々になってるから、10年後きっとまた変わってそうですよ ね、
すね、
はい、いいですね。さあ、公開収録でお送りしてきました Dear Life, Dear Future、 今夜のゲストは俳優の中澤元樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
伊藤忠 SDGs スタジオキッズパーク、ここは遊びながら自然と SDGs に触れられる場所。壁に耳を当てると聞いたことのない動物の声が聞こえたり、初めて出会う廃材でオリジナルのアートが作れたり、子供から大人まで想像力が刺激されるはず。難しいことは考えず思いっきり遊んでくださいね。東京青山にある伊藤忠 SDGs スタジオキッズパーク、入場無料、事前予約制です。詳しくはキッズパークで検索を。
東京青山にある伊藤忠 SDGs スタジオ
子どもの視点カフェ。赤ちゃんが感じている頭の重さを大人に換算したベイビーヘッドや、重すぎるランドセルを体感できる大人ランドセル、2歳児から見える朝食風景を再現した2歳の朝食など、子どもになって世界を見ることができる体験型のカフェです。伊藤忠 SDGs スタジオキッズパークに併設。営業時間は午前9時半から午後5時半まで。気軽に立ち寄って子どもの世界を体験してみてくださいね。